中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、ゲストに来ていただいておりまして、はい、2回目になりますが、5月にですね、公設市場の現状とか、今建て替え問題ですね、に関して出てきてもらって、それがちょっと風雲急を告げておりまして、はい、いろいろことが動いているということで、割とじゃあ短期間でまた阿国さんに来ていただいております。公設市場組合長の阿国さん、
どうもこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
すいませんね、
いえいえ、
連日と言いますか、
いえいえ、
連続連投になりますけど、
い
え
い
え、
はい、
はい、ですね、前回はまず建て替え案なるものが、いくつか複数案出てきて、でそれの、案が当局からは出ているよっていう形で、どう進んでいくのかっていうところで、それまでの過去のね、顛末とか歴史っていうものを、話していただいたって感じだと思います。ただ今回はですね、割ともう決断をしないといけない、スケジュールを切らないといけないということで、割と急に動いてまいりました。
そうですね、
はい、9月の、議会の初っ端の方でですね、ある議員さんが、このことに対しての答えを、質問したというところでいくと、いや、那覇市側はもう3案あった、にぎわい広場とか、現地建て替えとか、仮店舗とかの中で、一応もうにぎわい広場への移転ということで、進めている案があるみたいな形があって、割とこれフライングラインじゃないかということであったんですが、これ新聞にも即載りましてですね、そうなると、周りが色めき立ってきてるなという形で、どんどん今情報が集中しているんですが、それのその後、私5月にね、阿国さんが来ていただいた時からの顛末っていうところを事実確認しながら、じゃあここでの課題は何だったのか、論点は何なのか、でどうあるべきなのかということをですね、少し明らかにしていこうと、今日ちょっと検証番組風に、進めていこうという形でございます。はい、ということで阿国さん、
はい、
あれからの話をちょっと事実確認していきたいと思ってるんですが、
そうですね、5月に出演した時に、大体こういう動きになってますよと、で、候補地もこういう動きになって、大体もう9月10月ぐらいからまた再度議論しないといけないというので、この間のラジオでちょっと示させてきたんですけども、
そうですね、
でこれが、先ほど、話があった通りにですね、9月の那覇市議会の、第1日目の代表質問でですね、この第一公設市場の候補地について、どう東京がどう考えているのかということで、当局の担当部長の方から、今の那覇市、中心市街地活性化基本計画含めてですね、作業中の中で、去年でしたかね、この横断的な会議組織ができまして、それが那覇市中心市街地活性化推進本部という、会議体ができて、それその中で、にぎわい広場移転案の方針案の絞り込みを行ったということを、議会答弁でおっしゃって、でそれが、すぐ翌日の県内市に、トップ的な
大きく出てましたね、
大きく取り上げられてですね、
タイムスさんでしたっけ、
そうです、沖縄タイムスさんですね、でその捉え方がですね、今沖縄上の方に 今の辺野古の問題が大きく取り上げて、はい、その下の方にこの公設地は移転案という示されて、結構インパクトがある記事からですね、はい、県内マスコミがですね、問い合わせが多くなって、うん、それで結局その町側としてもこれ一体なんでこういう決定この方針案になったのかということで反発のこの声が出たという流れで現在の状況に至っているということですよね。
市の中での横断的な組織っていうのは、多分町中振興課だとか、うん、都市計画もありますかね。そうです
ね。そうい
う方々で、ある会議体をもうすでに作っていて、でその中で、自ら示した3つぐらいの案の中のカードも選んでいる、
そうですね、
という自分でカード配って自分でもうカード選んでる状態ですよっていうことが明らかになっちゃったと。
そうです
ね、いうところ、
は
い、
まあ、那覇市としては対外的にこう話をしていくときに、那覇市はどう考えているのかっていうところのそのまあ案として、まあ一つ選びましたっていうのは説明ではあったんですけども、やっぱりこれまでの話し合いの経緯だとかっていうのを知ってる方からすれば、まあ唐突に急に決まったんじゃないかっていうような印象を持たれても仕方がない、その見え方の問題で、うん、やっぱり当局の考えと、まあ、受け止め方の問題があったのかなという気がしますね。
なるほど。じゃあ現状としてはまだあくまで当局はこれがふさわしいんじゃないかという案であるという言い方ではある、
まあ
でね、
言い方ではあります、ね、
ただ言い方はあるんですけども、やはり、この点ちょっとポイントがあって、
はい、
やはり実はその7月ぐらいに、今年の7月ぐらいなんですけども、このこういう公設地場再整備に関するこの候補地についてのですね、
はい、
アンケート調査、事業者アンケート調査と
事業者のアンケート調査、
それと、はい、周辺商店街関係者にヒアリングをやったんですね。で、まあ、その結果ですね、まだ実はこの結果報告もまだうちたちの商店街関係者とか、市場事業者にもまだその結果報告はないんですけども、大体、まあ、雰囲気聞いた範囲内では、やはり苦い広がる移転案じゃなくて、現地建て会館がベストだという流れに行ってるんじゃないのにもかかわらず、今回やり苦い提案が出たっていうのが、その帰りがですね、反動がこれ大きかったのかなと。
なるほど。当局の方はアンケートをじゃあ取っているわけですね、7月に。それで平和通りだとかサンライズとかそういうことかな、
そうですね、
の方々、商店主の方々と組合の方々にアンケートを取っていて、そこの中でのなんで返し、アンケートの返しとしてはやっぱり今の場所に作るべきであるっていう空気がほとんどである。
そうですね。で、今回ですね、実は去年の、基本構想のアンケートの中でもですね、にぎわい広場移転案でなくて、現地建て替え案の方が結構、意向が強いと。で、それも流れなんですけども、でただ今回のこのアンケート調査の、やっぱ市場事業者アンケート調査もですね、はい、やはり制度的にはだいたい100件ぐらいのアンケート回収率が高くて、だいたいもう8割ぐらいになって、結構密度が高いと思うんですけども、だけどその結果報告がまだ報告なされてないということと、はい、あと一つはやはりそのもう一番のこの原因はですね、やはりこのプロセスの問題じゃないのかなと。実はまあこれは一番僕が一番重視していることで、この街づくりの中でですね、はい、で街づくりの中でやはり僕はもう3つのその要素を大切にするべきことがあって、で一つはやはりこの歴史を歴史的な背景を、はい、踏まえた街づくりしないと失敗すると、それとやはりこの思いですね、はい、思いがない街づくりも失敗すると、あとはやはり地域と信頼関係を構築されない街づくりは失敗すると、
はい、
この3つの要素っていうのが僕の基本的な考え方あって、で今回その今回当局の今回のにぎわい広場移転案の、まあ、方針の絞り込みと、はい、 あとはやはり事前にこの当事者であるこの市場組合とか、終身商店街連合会の関係者に伝えなままに、まあ確かにこの議会のこの重みっていうのは理解はするんだけども、やはりその点はきちんと事前にですね、まあこういう絞り込み案が出たと、
はい、
でこれについては今後皆さんといろいろ議論していきたいというのをきちんと説明をすべきだったんだけども、今回、まあ、これは多分今後議会と行政と市民のあり方の多分議論になっていくと思うんですけども、行政当局としてはまずこの議会をもう優先しないといけないと、
はい、
しかし議会サイドはまた面白いことで、実は我々、今年の4月ぐらいにですね、那覇市議会の厚生経済委員会のメンバー、この公設サービス整備、まあ、
中村さんも入ってる委員、
ですね、意見交換したんですね、でその中で大体もう委員の雰囲気とか指摘されたことはですね、これはもうこれは本当に合意形成がちゃんとしないといけないから、ちゃんと那覇市と当局と市場側でちゃんと詰めてですね、議論してからやってもらいたいというのが大体雰囲気だったと思うんですけども、だけど当局かは結局議会優先しないといけないという流れで、結局代表質問をして、その後にようやく市場側にちょっと抗議をして、でおかしいんじゃないかという流れ、慌てて説明に元々流れが出たと。
なるほど。少々順番がやっぱりちぐはぐっていうところが今プロセスが問題なんじゃないかって言ってるってことですね。じゃあちょっと議会との話は中村さん交えてやるとして、まあ少々ちぐはぐだと思うんですけど、質問があったから慌てて、まあ今ある現状案を出してしまったんだけど、7月にはアンケートも取っていると。でアンケートの中ではそもそもある結果は出ているんだけど、正直そこの結果も若干ちぐはぐですよね。
そうですね、
そこでの報告の中で大半は現地建て替えなのに、
そうですよね、はい、
まあ、やむにやまれぬっていうことなんでしょうけど、そういう事情で結局はにぎわい広場への移転っていうところになっていると。
そうですね、
だからそのアンケートはじゃあどこで反映されてるんですか、
そうですね、
とかっていう説明も
なされてない、
なされてないのに、議会では議会対応が最重要だから先にやったと、だけど新聞出ちゃったんで、大事になってきて、それで今度慌てて説明に来たと、まあ、ちょっと順番違うんじゃないのって、そういう話です
こと。そう、それとですね、やはりまあ、これは皆さんご承知の通りに、この中心市街地の中ですね、やはりこのまだこの雲寺小学校の統廃後の問題とか、で市民会館候補地の選定のやり方とかですね、でこの中でもやはりこのこういう合意形成のプロセスというのがなされてないに対して、地域の方も相当不満があって、今でもそういう形が引き続き流れでですね、やはり不満の流れが続いている中にでですね、で同じエリアであるこの公設市場の再整備でこういう賞が取られた事態が、やはりこの町側の関係者から見れば、やはり何を学んでいるのかと、この市場でこういうプロセスをやるのかという本当に憤りの思いがですね、出たっていうのがですね、やはりこれ当局は本当に真剣に考えないとですね、やはりいけないのかなと、であとはやはりそのこの町側自体がやはりこのどういう位置づけ、本当になしたとした位置づけをしてたのかと、
はい、
本当に真剣の議論をしてたのかとなると、逆にこの本当に思いがあるのかないのかと、でそれが逆に言えば今回のこの賑わい広場移転案の絞り込み案に現れたのかなと、だその点はやはり当局とは真剣に考えないといけないんじゃないかなと思いますね。
雲寺、の話を少しおさらいすると、今あれですね、やっぱり素案というのは、多分3つ出さないといけないのかっていうのが少し分かってきたんですけど、雲寺小学校の市民会館違うな、市民会館の候補地としても、やっぱり現状の余儀、それで小学校 校、あの雲寺小学校、あとちょっと上野江かな、うん、あの旧仮庁舎のところであって、うんうん、でそれも当局が、うん、あの候補地を出してるんですよね。
そうです、そうです。
それでジャッジをしたのもこれも当局だってことは後で分かりまして、それはね前回の円卓会議でも出てきたんですけど、うんうんうんうん、あれ同じですね、
うん、同じです。
やっぱ3つの案が出てきて、うん、それで当局側がカードを出したんだけど自分で引いているという 状況ですね。
うん、そうですね。で、うん、その中で、まあ、あのこの今回公設体制に関しては一応外部委員会というのを設けてですね、うん、はい、でまあ、学識経験者、はい、商店街関係者とか含めての外部委員会というのを立ち上げて、その中でも議論してそれを踏まえて、まあ、市長判断を求めるという流れたんですけども、やはり我々今回のその動きを見てですね、やはりその外部委員会としての位置づけと、はい、それと本当にここで本当に多角的な視野で本当に議論ができるような流れなのかと、うん、あとはもうポイントはこれはもう規定路線で決まってることを外部委員会に挙げて、うん、でこういうそんなに思いがない資料の中で議論してですね、うん、まあまあ、なるべく早ければ10月に決定したいというシミュレーションの流れで、はい、考えてたという事態がやはりちょっと ありえないんじゃないかなと。なるほどね。何を学んできたのかということですよね。
わかりました。今日結構怒ってらっしゃるね。なるほど、うん。ちょっと議会の話に、はい、をしたいと思うんですけど、はい、さっきもね、市民会館も3案出て自分でこの案にしてっていうことは、うん、これ議会を通っていないんだと思うんですよね。このプロセスって中村さん、もうちょっと そもそも3つに絞るぐらいのところから議会が入っていった方がスムーズじゃないかと思ったりするんです、
うん、
結局3案出すのも当局、選ぶのも当局、うんうん、それで最後資料を作って、いわゆる最もらしい資料を作っていくっていうことで、 その資料を見たら、まあ、それで そこで初めて議員さんが出てきてっていうことになると、うんね、うん、議員さんはじゃあそれをジャッジしないといけないっていう時に、うん、どうもその情報に対する対称性がないという感じがするんですけど、うん、これはもうちょっと改善できないとか、
通常であれば、うん、その予算が予算案として上がってきた議案を賛否で、はい、うん、賛成反対で、まあ、否決して振り出しに戻す、まあ、事業ごと止めてしまうっていう方法で、はい、まあ、止めてきたわけですけど、うん、まあ、なかなか市長を応援する議員さんが多いと、うん、まあ、ご利用しでなんとか予算認められちゃうので、うん、まあ、おっしゃるように事前の話し合いなり事前のオープンな場での議論っていうのをどう作るかで、それは議会の中でやるっていうと、まあ、委員会で、まあ、所管事務調査っていう形で、はい、まあ、当局や当事者から話を聞いて、まあ、調査をして、で議会として提言していくっていうような、うん、流れになるかなと思うんですけど、はい、まあ、それだとなかなか市民が参画するっていうのはまたちょっと一歩遠い感じするので、
なるほど、
まあ、今思うのは議会の外で、うん、まあ、議会としてそのオープンな議論の場を設定する、うんうん、でそこで、まあ、当局からも意見を出してもらって、当事者からも意見出してもらって、まあ、それを、まあ、市民も交えてみんなで考えていくようなことができればいいのかなと思うんですけど、最終的に決めるのはやっぱり行政の長っていう形になってしまうので、はい、まあ、それに対して議会は、まあ、さっき言ったイエスノーでしか判断ができないわけですよね、うん、だからそのプロセスをしっかりしようと思えば今ないプロセスを作るしかないわけですよね、うんうんうん、
だからもちろん外部でね、事前に材料を揃えるって意味でも、うん、そこで議論の場を政治家が持っていくっていうこともどんどんやっていった方がいいし、ただその前段の決め方、まあ、この予算の賛否っていうことじゃなくて選定先ですよねの賛否のところから入った方がいいんじゃないのという気がちょっとします。ちょっとあれですかね、仕組み上は難しいのかな。
そうですね、うん、まあ、今その仕組みはないので、うん、やるとなれば作るしかないわけですけど、うん、どうすれば正当性が認められるのかっていうことですよね、はい、議員個人個人の思いで動いていいものかっていうとそれもおそらく違うでしょうし、うん、まあ、一人一人が市民の代表であるということは確かなんですけども、うん、じゃあ議会40人まとまって一つの意見出した時に当局とぶつかってしまったら、じゃあどっちが優先されるのかとかですね、はい、うん、まあ、その辺の、まあ、いろんなことを決めないといけないっていうのはあると思うので、まあ、従来の流れ にプラスアルファするんであれば、さっき言ったように、外部でそのオープンな場の議論っていうのをしていく、でそれを当局に検討してもらって、で最終的にそれで作ってきたものに対してのイエスノーを議会がまた出すというような形での応酬が、ベターなのかなと思いますね。
ちょっとだいぶ本来欲しいプロセスが今ないから、なんか蓋開けてみんなびっくりして右往左往してるという感じに見えてしまうんですよね。で
当局の方も不幸だなって思うのは、やっぱりこの話をしたりオープンな場で話すプロセスっていうのがもともと組み込まれてない、ステップに乗っかって事業を進めてしまうので、マスコミでバッとオープンになってから初めて市民的な議論になっていくと、当局もこれまでのプロセスにのっとってやってるんで、今更言われてもっていう感じもちょっとあったりするわけですよね。
そこまでに相当時間はかけてるでしょうからね。
だからもうすごくそれも変えなきゃいけないことの一つだし、今回やっぱそれがねじれてしまってこじれてしまったその最大のポイントだとも思うんですよね。だから共同による街づくりだったり市民の参画っていうところが、まだまだ那覇には足りてないっていうのが今回もあらわになったっていうことですよね。
わかりました。結構これは最初から続編も撮ろうと思ってたんですが、もうお時間でございまして、後半ですね、先ほどの積み残しとしては、今後どういうことがシミュレーションされるのかっていうことと、そもそもの公設市場の今の役割、さっきアグニスさんは重いっていう言葉でね表現されていましたけど、その辺をもうちょっと言葉にしていくっていうことと、じゃあどうあるべきかっていう議論の方法みたいなところをちょっと次回話し合っていこうかなと思っております。何か告知ありますか？
そうですね、10月は、サロンがいくつかはあると思うんですけども、ちょっとまだ未定なので、またブログアプリでお知らせしたいと思います。
はい、わかりました。ということでお時間でございます。後半に続きます。今日はお二人ともありがとうございました。
どうもありがとうございました。78